塾長の教育相談です。私学塾塾長波多松先生です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあゴールデンウィークに入りました。
はい、
今年はなんかお休みが曜日関係があんまりよろしくなくって長くお休み取れない方が多いようなんですが、はい、これからなんかいろんなところに出かける方もいらっしゃるみたいですよ。
はいはい、うちの息子たちも今、はい、今日帰ってきます。
あ、そうなんですね。うん、
東京と仙台からね。
はい、なるほどね。お出かけしたい季節ではありますが、中学生の皆さんはそうはいかない状況になっているようですね。はい、さあ、それではご相談参りましょう。それでは、中学校3年生女子、ラジオネームなっちゃんオレンジさんです。塾長、こんにちは。今は、春季大会や修学旅行などで思うように勉強ができていません。
はい、
一時考査もやってくるので、勉強と部活の両立の仕方を教えてください。
はい。
はい。そして同じく中3女子のラジオネームしいたけさん。志望校に受かる自信がありません。あ、今まだ5月なのに。
まだですよね。
はい。この間の塾の説明会で偏差値の表を見たらやばそうでした。志望校を下げた方が良いのでしょうか。
なるほどね。
そうか。ま、新年度って言ってましたが、もうゴールデンウィークに入って、確かに1学期ももう真ん中ら辺に来始めてるって感じですか？もうちょっとかな？ 5 月の半ばぐらいで真ん中ぐらいですかね。
まあ、そうですね。なんでしょうね。まだ始まったばっかりでしょうが、うんうん、
はい、
上級生たちはね、入学式の前からね、新しい学年のような気持ちじゃないですか？
はい。
新入生はまあ、なんでしょう。入ってから、身体測定だとかね。
う
ん、
ああ、そうですね、う
ん。で、ちょっと授業あったかなと思ったらゴールデンウィーク。
はい。
あと部活のなんか体験などやりながら今春季大会を迎えたみたいなね。
はい。
そういう状況だと思うんです。
そう。
ただこれ終わるとね、修学旅行にもう行ったところも帰ってきてるところもありますけど、これから行くところ。
はい。
で、5月の中旬ぐらいに中間テスト、5月の末までに中間テスト。うん、まあ、8年では第一次考査っていうんですけども、はい、そっから1ヶ月後が中層体。ですよね。だいたい6月の、
うんうんうん、
第3日曜日ぐらいですから。
はい。自分の記憶をこう辿って辿ってなんですが。はい、
そうするとその次の週の、なんか第4日曜日、はい、いや、これイメージですよ。日程は後にちゃんと調べていただきて、はい。第4日曜日ぐらいが期末テストで、そのあたりにちょうど、あれですよ、6月30の、何ですか？神明さんの盛りとか。これで半年終わりみたいな。
うわ！
で、7月に入ってみたいなね。そうすると夏休みですよね。
はい。
まあそういうので、まあ1ヶ月単位にどんどんどんどん進んでいきます。
は
い。そんな中で、
はい。
もう諦めちゃったんですかね。
ね
え。うん、
ちょっと、椎茸さんは、しぼこ下げちゃおうかなっていう。
まあ先月、のラジオでお話しましたけども、内申点が大切だって話しました。
はい。
あと、偏差値が50っていうの真ん中。
はい。
一学年100人いたら50番。
うん。
120だったら60番。ぐらいの人たちが、じゃあ、普通高校行けるかと。八高、北高、東、西、
うん、
って言った時に西高が、
うん、
まあ偏差値54とか、55ぐらいなので、
はい、
真ん中ら辺だとちょっと八戸市内の普通高校が難しいんですよ。なので、ちょっとそれを見ると、勉強してない自分としては、もう志望校難しいかなとこう言ってるんだと思いますね、この子はね。
でも今から、下げた方がいいのかなっていうところまで行っちゃうんですかね。
ですね、無理をさせたくない
は
っていう親御さんの気持ちがある。
はあ、
大丈夫って言ってほしいっていう、 こう世の中のこう流れがありますよね。
うん、
大変なんですって言ったら大丈夫だよとか、なんか大丈夫って言ってくれる人いい人じゃないですか。
いい人ですね。なんか励ましてくれ
た。励ましてくれたみたいな。うん、頑張れは言っちゃいけないけど、うん、大丈夫は言ってもいいみたいな。そういうふうなこう風潮がないですかね。
めんどくさいですね。め
んどくさいですね。なので、無理をさせたくないっていうのは子供に移っちゃってて、無理しないんですよ、
うん、
今子供は。なので、無理をしないって意味だと思うんです。私これ聞いてるとね。
うん
なので、無理すると受かりますよ、きっと。逆に言うと。
ららら
無理すると受かるんですよ。本当はそれを努力って言うんですよ。だから、夏休みからね、受験勉強に取り組むと多分、とんでもないところを狙ってるんじゃないのであれば、一つ二つ上の学校は受かるわけですよ。でも、やる前から食わず嫌いみたいな感じでね、やらない。
っていうか、志望校っていうか、ちゃんと行きたいと思う学校があるのであれば、なんか頑張れそうな気がするんですけどね。先にでもそれをこう、すぐにこう、諦めちゃって下げよっていうところに行っちゃうんですね。
毎日、うん、まずご飯食べて寝て、うん、起きてみたいなことはやってるんですよ。はい、でも、家で努力をするとか、何か辛いことにこう乗り越えるってことがない。で、もう一つは、親御さんの時代から見て、子供が悩んでるところのレベルが違います。
レベルが違うってどういうことですか？もう
ジャンルが違うっていうか、なんか。
ジャンルが違う。
もう悩みが違うんですよ。だから親の想像を超えてますよ。
どういうことですか？
例えばですね、まあ、中学校2年生の英語で、
はい。
勉強するってスタディでしょ？
スタディ、はい。
昨日はイエスタディでしょ？
はい。
で、土曜日は、
サタデー。
サタデーでしょ？これ、混同して覚えられない子がいる。
どういう意味ですか？
スタディ、サタデー、イエスタディ、どれですかみたいな。あぜんとするでしょ？
今ちょっと放送事故になったから。
これがですよ。例えば、成績の真ん中なんですよ。
真ん中？
だから、私の同級生にもいましたっていう話じゃないんですよ。
はい、はい、はい。
ビリーの方の子じゃないんです。
はい、はい。
成績は真ん中の子がこうなんですよ、今。
はぁ、あったあったあった。
例えばの元素記号ね。
元素記号。
例えば水平リーベとかありましたよね。
苦手だ。
で、鉄っていうと FE って答える。
FE、はい。
銅っていうと CU って答える。
はい。
で、カルシウムはって言ったら、カって言うんですよ。カって何って言ったら、それは CA だよって言って。ジョンがカリウムなんて言うのだったら、カって言うんですよ。そうじゃないよって話をしたんですけど、お前大丈夫か？じゃあ、亜鉛、わかるって言ったらニコッとかって大丈夫ですよ、亜鉛は。って。うん、じゃあ亜鉛言ってみんって言ったら、Z、うーんって言うんですよ。
Z、
うーんって何って言ったら、いやだってこれ Z、うーんでしょって。いや、ZN だよ、みたいな。だからそういうことに悩んでる。で、アフタースクールっていうのありますよね。
アフタースクール、放課後。はい。
要するに新しい学校ですよね、っていう。
え？
いや、意味わかんないですよね。
新しい学校？
うちの学校はビフォアスクールですね、っていう。はって。ビフォアアフター見てるから。改造した後の学校がアフタースクールなんです。いや、いろんなことを考えながら英語の教科書をやってるわけです。子供たちは。
そうなんです
か。で、それを誰が聞いてあげるんですか。いや、別に私が力説することじゃないんだけど、そういうことが日々あって、で、親の方は無理させちゃいけないとか、
うん、
鬱になっちゃいけないとか、何かこう大丈夫って言ってあげた方がいい。頑張れって言っちゃいけない。
あ、
不登校になっちゃいけない。
ああ、でも確かにあれですよね。こう話聞いてると、今小学生でも中学生でも簡単にストレスって言うんですよね。
ストレス、そうそうそう、そう、うん。あとノウハウを教えてほしいとかね。何かそういうことを子供が大人の、ちょっと大人な、まあ表面的にね、大人の言葉をかじって、深さがないんですよ。
まあでも確かに、それすごいストレスなんだけどって言われると、とっても悪いことをしてるような気持ちに、こっちはなっちゃうかもしれない。
で、その後が怖いんで、とりあえずは回避的に無理をさせたくないなるじゃないですか。なので、経験値が足りないといえば経験値が足りないんですよ。なので、例えばですね、どうしたらいいかというと、やっぱり遠回り、寄り道、そういうことさせる。とにかく合理的だとか、セパレートに分けるんじゃなくて、いろいろとその子たちに、その裏とか、深さとかあるってことを体験させていくことが必要。なので、大皿に持って自分たちで取りなさいってやらせる。お父さんの茶碗とかじゃなくてね、誰かがこう考えていく。全部持ってったらなくなるじゃないかとか、そういうことがこう日々あるように。で、私たちの塾では、見学者が全国から毎月いらっしゃってね、はい、大変皆さんに来ていただくんですけど、びっくりされることは何かというと、私学塾の指導法がびっくりじゃなくて、子供たちは全員消しゴムの数捨てないんです、うちは。
パ
ッとこういうふうに。全部じ、休み時間になると手にこう入れて、アリさんのようにこうゴミ箱にしてるんですよ、
女性
と。で、ティッシュ貸してくださいって言われたら、お前返すのって聞くんですよ、うちは。でトイレくださいって、持ってくのトイレってね。だトイレは貸してくださいだけど、ティッシュはくださいでしょって。あげるかどうかこっちが決めんだからね、とか、うんうん。そういう細かいことがうちの塾には結構いっぱいあるんですよ。
へ
ー。なので、私たちがやってるのは当然勉強ができるようにするんだけれども、
はい、
家に帰って、どんな時間を過ごすかをプロデュースしてるようなところが私学塾にある。それはもうちょっと難しい話なんだけど、なんかそういうことをご家庭でやっていかないと、もうアフタースクールもスタディもイエスタディも難しくて難しくて。
アフタースクールね。
難しくて。
ああ、新しい。
過去か現在かのね、過去経由とか教えたいんですよ、本当はね。
はいはい。
イエスタデーとかね。
はいはい。
そこに行かないんですよ。
うん。
それが成績の真ん中。
うん。
なので、例えば今、ラジオで、聞いてくださってるご家庭のお子さんたちも、
はい、
親は知らないんだけども、そういう常識的なところで引っかかってる。
うん。
うん。それでいて、大人と同じような言葉を喋る。
うん。
なので、この悩み的には、頑張っていないんだけれども、頑張れば多分ね、そんなに辛いことじゃないんですよ。
うん、
やってみればいいだけなんです。
うん、
なので、何かこう、修学旅行、春季大会、
はいはい、
勉強と部活の両立って永遠の課題じゃないですか。
永遠の課題ですね。
まあ、友稼ぎの家庭はね、みんなやってるんですよ。はい、お母さんもお父さんも、
うん。
だから必ずできるようになる。
うん、
なので、できるような、まあ、なんだろうな、そういうふうな勉強の場所、だから、まあ、うちの塾来てくれれば一番いいんだけど、
はい、
そういうふうにしたら家でもやれるようなやり方を私たちは説明して、
うん、
プロデュースしていくっていうようなことをやってます。
はい、
なので、どっかそういうふうな親方みたいな先生に出会える場所とかね、
うん、
そういうところを探して、まあ、塾に通ってみてもいいかもしれない。
うん。
まあ、ちょっと、一人で喋って
ます。いや なるほどね。そうなんですね。
異文化ですよ。
異文化。うん、そうか。ああ、なんだか久しぶりに中学校の今の現状というのは、はい、中学校っていうか中学生の今の現状というのを、うん、なんかね、こう、初めて知ったところ、久しぶりにこう聞いたようなところ、まあいろいろありましたけれども、そうですか。まあでもちょっと異文化ならば、また、家庭とは違うところで、ちょっと時間を過ごしてみるっていうのもね、おそらく ね大事なことなんだと思います、ね。
留学するじゃないですか。うん、だからそんな感じで、ちょっと塾で勉強する、うん。違う場所でこう過ごすっていう ね。
そういう時間って必要かもしれないですね。
そこにだから野球部でも何でもいいんだけど、親方みたいなね、人がいるところにちょっと預けてみるのがいいかなと私は思います。
はい。ぜひ皆さんご参考にしていただければと思います。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、畑松樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。